改めましておはようございます。感謝します。今朝こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。先週は林さんの洗礼式を礼拝の中で持つことができて感謝でした。改めて拍手したいと思います。感謝したいと思います。感謝です。ありがとうございました。私が主任牧師になってから礼拝の中で洗礼式をすることであったり、またお一人お一人大切にして一人ずつ洗礼をすることにしていますけれども、礼拝の中での洗礼式いいなというふうに改めて先週も思いました。共に主を崇めながら、そして式を共にして、そして一緒に礼拝、そして聖餐の時を持つことができる、本当に先週素晴らしい時であった、そのことを感謝したいと思います。また皆さんにお祈りをいただいていましたけれども、以前、メッセージの中でも報告しました、愛知県サッカー協会さんからですね、依頼を受けて、その時は子どもたち向けなのかコーチたち向けなのかわからないけども、一度研修会の講師で招きたいということで、ね、話をいただいてたんです。私が中日新聞時代にサッカーのイベントのプロデューサーをしていた時に、サッカー協会さんと一緒のお仕事をしていました。いろんな大会であったり、ユースのサッカーや日本代表の試合であったりを一緒に企画したり、運営をしていたんですけれども、中日新聞辞めてからももう15年経つんですけども、定期的に食事会に呼んでくださってですね、しかも毎回土曜日の夜なので行けるときと行けないときがあるわけなんです。役員会や協会の他の奉仕が重なると行けませんでしたので、年に1回ぐらい顔を出せる、その程度でした。でも15年間ずっと誘い続けてくださって、で、今年の春に、その食事会があった時に、現役の委員長の方で私お会いしたことがない方が、今の子供たちのその心の成長のために、他人を思いやることとか感謝することとかを、もっとこう教える必要を感じていて、子供たちの心の成長のために、良い講師はいないでしょうかということをその場で皆さんに聞かれて、そうしたら元委員長の方々がね、それだったらもうそこにいる小山さんに頼んだら一番いいんだって言ってくださってですね、その時はそうやって言っていただけるだけで感謝だなぁと思っていたんですけど、本当に話をですね進めてくださってですね、愛知県の12歳以下のサッカーチームの全ての監督に話してくださいということですね、昨日は名古屋市の監督の方々100人の前で監督会議の後というか途中でですね、お時間をいただいて、講演をさせていただきました。あまりこうどうしても宗教色の強いような感じになってもいけませんので、御言葉をいくつか入れながら、でも引用するいくつかのスライドの中にはクリスチャンの心理学者の方やいろんな統計もですね出しながらお話をしました。たくさんの良い感想をいただいて、心に刺さりましたとか、こういうことが教えられましたとか、帰りがけには教会は岐阜のどの辺にあるんですかとか言ってくださる方もあったりしてですね、具体的な連絡先を渡した方もありましたけども、でもこのレジュメの中に岐阜純君教会牧師って書いてきましたので、またそれで連絡してくださる方々や心に何か御言葉がとどまった方々があったら、それはそれでもいいなと思います。でも今朝になってサッカー協会の幹部の方々から、昨日のがすごく良かったって朝一番にいろいろ連絡もらいましたよとメールをくださって、とても励まされて今日この場所にも来ています。皆さんや、また関西聖書学院の学生たちも含めてですね、多くの方々がこのために祈ってくださったので本当に感謝したいと思います。また引き続きですね、来月と再来月も西終わり東終わりとかですね、各地区を回らないといけないというかですね、依頼されています。それぞれの各地区に50人ずつぐらい、すごいいっぱい監督おられるなと思ってね、でもその方々にもまたお会いできてお話しできることを楽しみにしています。多分サッカー協会の歴史上牧師を呼ばれたというのはないんじゃないかと思いますのでよく呼んでくださったなというのと、感謝だなと思います。使わされていくこと本当に嬉しいなと私自身思っています。そして子供たちのためとかですね、心の、やっぱり選手たちが、心が成長しないとダメなんだって一生懸命取り組んでおられるお姿を見るときに、ちょうど、先週日本代表の試合がね、ワールドカップ予選があって、なんかすごくたくさん点取って勝ったわけなんですけど、難しい時期もあったりもするんですけど、でも、ああやって見てると、やっぱり一生懸命子供たちから育てようとして頑張ってる方々の姿があって、 チームっていうかね、強くなっていくんだろうなって思ってですね、素晴らしいなっていうことを思いました。ぜひ引き続き、お祈りください。良い、証とまた知恵が与えられるようにお祈りいただければと思いますが、本当に、感謝しています。ありがとうございます。今日は、ピリピ人への手紙の、4章の、4節から7節を開きたいと思います。フィリピの4章の4節から7節。ちょうどサッカー協会さんからも感謝することをぜひ話してほしいって、すごいですね。そのオーダーもすごいんですけども、感謝することも話してほしいと言っていただいて、準備もしつつ、でもやっぱり思い浮かんだ御言葉の一つがこの箇所でした。フィリピ4章の4節から7節のこの箇所から今日は喜びの力と題してメッセージをさせていただきます。お読みさせていただきます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。一言お祈りします。愛する神様、主あなたが私たちに喜ぶことを教えてくださっていることを感謝します。主よ、しかし私たちの人生の中にはいつも喜ぶことができることばかりではありません。悲しい時、辛い時もあります。しかし、いつもとあなたが言われていますから、どうしたらいいでしょうか。今、喜びがなければ、今日喜びを与えてください。今、喜びがあれば、主よどうぞその喜びが一時的なものでなくて、いつもと言えるものとさせてください。主よどうぞこの御言葉からあなたが私たちに語ってくださることをしっかりと受け取ることができますように祈ります。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。ね。このピリピの4章は、パウロが書いた言葉です。パウロはこの言葉をですね、牢獄の中から書いた、そして鎖につながれた状態で書いたと言われています。まあ、鎖につながれているような牢獄の中ですから、危険性もある状態です。死というのが近いと感じるような状況、自由のない状況の中で、しかしパウロはそれでも喜びなさいというふうに言っています。まあそれがね、すごく自由な状態で、もうなんか、ものすごい楽な生活してる人がいつも喜びなさいって言ってるわけじゃなくてですね、もう本当に牢獄で、大変な中でこの手紙をパウロが書いている。それも大きなインパクトだと思います。今日皆さんどうでしょう？喜んでおられるでしょうか？皆さんには喜びが今日ありますか？どうでしょう？うんっていううなずく方とですね、ちょっと斜めにこういう感じとですね、微妙にちょっと1センチぐらい動いた方とですね、ちょっと目を下向ける感じの方といろいろ反応があると思います。でも多分、来週またお聞き同じことをしたらですね、きっと反応はまたそれぞれ違うかもしれないです。それだけ私たち一人一人の感情というのは揺れ動くものでもあると思います。いや、先週だったらもっとうなずいてたのに、今週はちょっとって方もおられて当然だと思います。人の心は動きやすいものがあります。しかし大事なことがあります。それは何で喜んでいるかということです。今皆さん喜んでおられますかと私は聞きましたが、皆さんうなずいた方は何に喜んでおられるでしょうか。うなずけなかった方は何が喜びを妨げているでしょうか。まあ、その喜びがですね、美味しいご飯を食べたことが、朝ごはんが美味しかったということであればですね、多分これから11時から12時に近づくにつれて、だんだんその喜びは薄れるかもしれません。明日になったら、昨日のご飯は何だったっけみたいな風になるかどうかわかりませんけれども、まあ、喜ぶっていうのはですね、忘れやすいものだなっていう風に思います。良いものを買ったら1週間ぐらいは楽しめても、その喜びは消えていくかもしれません。良い車を買ってもですね、しばらくは楽しめても、だんだんその車は、汚れていくわけです。家を建てても、1年、2年ぐらいは新築のように見えても、やっぱり家も古くなっていきます。喜びの理由が変わっていってしまうものであったら、その喜びも当然変わっていくんだということです。 しかし今日のこの御言葉を見ると、4節には、いつも主にあって喜びなさいとパウロは言っています。いつもなんですね。良いことがあった時だけ喜びなさいではありません。しかも2回言っています。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。まあ、前の訳ですと、これは喜び踊りなさいっていうふうに訳されていました。もう2回喜びっての出てくるから、喜び踊りなさい。いいっていうかね、楽しい役だなというふうに思って、私は好きなんですけど、まあもっと直訳的にこの、もう一度言います、喜びなさいに今はなっています。実は新約聖書に326回喜ぶという言葉が出てきます。しかしそのうちのですね、40% はパウロが書いた手紙に書かれてるんですね。300回以上新約聖書に出てくる喜びのうち 40% はパウロが書いてるんです。パウロが好きな言葉は、一つは喜び、もう一つは恵みという言葉がパウロは大好きです。まあよくパウロの神学は恵みっていうふうに言うんですけど、彼はもう一つ恵みとともに喜びっていうことを強調します。実は恵みというギリシャ語と喜ぶというギリシャ語は同じ語源から来てるんですね。恵みっていうのはカリスですけれども、喜ぶっていうのはカラーっていうんですね。だから最初のカっていうところね。そこが一緒なんですね。喜ぶと恵みというのは同じ語源というか語感から来ています。どういうことが言えるかというと、私たちのこの喜ぶことというのは本来恵みから来るものなんだっていうのをその言葉自体からも言うことができます。ですからパウロが恵みと喜びと両方強調したっていうのも当然のことです。彼は主の救いの恵み、恵みを強調する中で、当然、喜びも強調していきます。なぜなら、喜びの理由は、私たちに与えられている恵みであるからです。主からの恵みが喜びの理由であるのであれば、私たちは、4節にあるように、いつも喜びなさい。その言葉を実感することができます。先ほども言ったように、美味しいご飯であったり、いい車であったり、いい家であれば、いつもと言えるかわかりません。しかし、主の恵みはとこしえまると先ほども賛美しましたけども、主のこの恵みが理由であるのであれば、それはいつもと言える喜びになるんだ。それがパウロが教えていることです。この4節のいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います喜びなさいは、先ほど喜び踊りなさいと前訳されていましたと言いますが、これは最高に喜びなさいと。いつも、そして最高に喜びなさいという意味です。私たちが喜ぶことができる理由、それは主からの恵みです。この4節も、いつも喜びなさいの間に大事な言葉が入っています。それは、いつも主にあって喜びなさいということです。いつも主にあって喜びなさい。いつも喜んでいなさいだけだったら、なんかもう頑張って喜ばないと、一生懸命に頑張って喜ぼうって努力することになります。しかしここに書いてあるのは、いつも主にあって喜びなさい。主こそが、イエス・キリストこそが私たちの喜びの理由です。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪をあがなってくださった。キリストを信じる者は永遠の命を得ることができる。この救いの恵み、イエス・キリストから来る恵み、それこそが私たちにいつも最高の喜びを与えるものであるということです。今日の一つ目のポイント、それはキリストこそが私たちの喜びの理由です。キリストこそが私たちの喜びの理由です。イエス・キリストは永遠に変わることのないお方ですよね。まあ、だから先ほど食事がとか車がとか家がって言いましたが、永遠に変わらないわけではありません。変わっていくものは、そこから来る喜びも当然変わっていく、薄れていってしまうということです。しかしキリストは変わることのないお方ですから、この恵みは変わることがありませんから、十字架は変わることがありませんから、私たちはこの変わることがない理由、恵みによって喜ぶことができます。ちょうどこの4章の4節の一つ前の3節のところにですね、 一つ言葉が出てきます。三節読みします。そうです。誠の協力者はあなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。命の書という言葉が出てきます。聖書に書いてあります。イエス・キリストを罪からの救い主として信じる者の名は命の書に名が記されている。まあ、ちょうど教会の1階に元長老さんの小島先生が描かれた絵がありますけれども、命の書のですね、絵があってですね、そこに教会員で洗礼を受けた方々の名前が記されているわけですね。私が洗礼を受ける前年に書かれたので、私の名前は実は教会の1階には載っていなくてですね、私の洗礼の、後で書かれたであろう同じような絵が白鳥教会にある、そちらに私の名が載っているというですね、白鳥教会に行くときのネタなんですけど、ここに私の名が載っています。あの絵に載ってなくてもですね、私と同じようにですね、その後で洗礼を受けられた方々、イエス様を信じられた方々もたくさんこの場所におられると思います。確実に天にある命の書に私たちの名は記されています。アメンですね。イエス・キリストの名を、イエス・キリストを信じる者は永遠の命を得る、そして命の書に名が記されている。私たちには永遠の命が与えられています。永遠の命というのは永遠に変わることがありません。永遠にずっと主の御前に天に行くことができるという恵みです。永遠の命はいつか与えられるものではありません。イエス・キリストを信じた私たちにはもうすでに与えられているわけです。永遠に変わることがない命が与えられていますから、ですからそれは変わらない喜びの理由、恵みです。私たちはこのイエス様から来る恵みによって喜ぶことができます。先ほども言いましたが、キリストこそが私たちの喜びの理由です。さあ続けて、フィリピの4章の6節7節、ちょっと5節を飛んで6節7節をお読みしたいと思います。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここで、思い煩いという言葉が6節の最初に出てきます。私たちの人生には思い煩うということがたくさんあります。どうでしょう？皆さん思い煩うことたくさんありますか？で、数え上げなくていいですけれども、無理にですね。数え上げると憂鬱になっていきます。統計上ですね、世界のいろんな人たちの、この遺伝子の研究していらっしゃる方々がですね、統計を取られました。世界の人種の中で日本人というのは、この不安遺伝子というのが非常に多い。まあ、ある統計では一番多いという統計も言われたりもします。不安遺伝子を持つ日本人は、全員が持っているという言い方じゃないですけども、不安遺伝子を持っている日本人は 80% ですね。だから5人中4人。そして、他の国、例えばですね、中国人 75%。ちょっと私の手元には韓国人はないんですけども、多分ね、アジア人は高いみたいですね。そして、アメリカ人やスペイン人の方々はですね、約 45%。だいぶ少ないですね、半分ぐらいですね。南アフリカの人は 27% だってですね、5人に1人ぐらい。4人に1人か。日本人の逆なわけですね。海外とか皆さん行かれるとわかりますけども、ねえ、陽気な、南米系の方々も含めて陽気な方とか多いですよね。きっと多分この不安要素的な部分も大きいのかなという気もします。例えばある意味楽天的だったりっていうね、喜びやすいというのがもともとあるんだと思います。もちろんこの不安遺伝子というのは、全てが悪いという言い方はできないと思います。不安になりやすいイコール危機感を持ちやすいですから、こうならないように、こう頑張らないと。それがアジア人の特徴であったり、日本人の特徴かもしれません。それはある意味いいかもしれません。あんまり楽天的すぎてもね、何かあった時に本当に困ってしまいますから、良い意味では危機感を持てるというのはいいことかもしれませんが、しかし、私たち、この日本人も含めてですね、私たちというのは、いかに不安を持ちやすいか、思い煩いやすいかということです。 まあ、また今のこの統計を見るとですね、皆さんが私すぐに思い患ったり不安になりやすいんだけど、もうクリスチャンで私ダメじゃないかと思うかもしれませんが、まあもともと遺伝子的にも不安になりやすかったり思い患いやすいんだなぁというふうに思うとですね、まあそれも少し納得できるとかですね、ちょっとほっとできる部分もあるんじゃないかと思います。不安感を私たちは持ちやすいということは、悲観的にもなりやすいです。こんなことが私に起こるのじゃないか。こういうことが起こったということは、次はこうなっちゃうんじゃないか。日本の経済も状態が悪いし、うちの会社の状態も悪いとかですね。いい学校に行ったっていい就職できるわけがないしとかですね。なんかいろんなニュースを見てると、なんか結婚してもなんか離婚がとかなんだかんだとかニュース流れてるのを見ると、なんかそういうのも夢がないなとかですね。なんか不安や悲観的になりやすいです。報道や社会を見ていてもそうかもしれません。それらを見ているとなんか自分の人生も将来も悲観的になりやすくなります。まあもちろん日本の教会の統計もですね、そんなにいいものではありません。このまま行くと10年後、20年後には教会がかなり減るとかですね、現時点でも牧師の平均年齢が70歳を超えているという統計が、出ているわけです。ですから、ダイソー先生はちょうど平均年齢ぐらいなんです。日本の牧師先生の。顧問牧師ですけど、平均年齢ぐらいなんです。私は永遠にずっと未だに若手と言われます。どうかなと思うんですね。若手だと自分ではもう思わないんですけど、この状況が変えられてほしいなと思うんです。ただ、その統計を見たりですね、状況を見るとですね、悲観的になりやすくなりますね。だんだん、そればっかりを考えると悲観的になっていきます。いい意味で危機感を持ちやすいですけど、しかし、やっぱり統計だけに左右されてはいけないな、状況だけに左右されてはいけないな、そのように私も思います。まあ、ある統計はですね、いくつか私も統計見ました。私たちが思い患っていることの9割は実際には起こらないという統計があります。9割は実際には起こらない。私が見た一つの統計はですね、99% 私たちの思い患いは実際には起こらない、書いてありました。99まで言えるのか90なのか、ちょっとその統計によって変わるんですけど、いずれにしても 90% 以上の私たちが思い患っていることは起こらない。ちょっと風邪ひいちゃうんじゃないか、今週とかですね。このまま行くと仕事を失っちゃうんじゃないかとか、このまま行ったらなんかダメじゃないかとかですね、いろいろ私たちが不安になること、それらの 90% とか 99% は実際には起こらないっていうんですね。私たちはほとんど起こらない可能性のことで思い患っています。まあ、もちろん 1% とか 10% のことは起こる可能性はあるということはお伝えしないといけませんが、しかし私たちはほとんど起こることがない思い患い、それらをしているんだということです。私たちは過剰に思い患うことから解放されていかなければいけません。ね、多少の危機感は大事かもしれませんが、しかし、どうでしょう、 99% とか 90% のことが実際に起こらないのに思い患っていると時間もったいないですよね。もうこれは統計で言えることなんです。ですから私たち本当にそのことを覚えていかなければいけません。日本の状況がいろいろ厳しいということを先ほど言いました。日本の社会全体も確かに厳しい、経済もなかなか難しい。私なんか海外に行くとですね、びっくりします。私がアメリカに住んでた時よりも3倍ぐらい物価が違うと感じるわけです。当時、600円とか700円ぐらいで食べれたような料理がですね、日本円だと2500円とか払わないと食べれないとかですね、まあ、それが普通になってきてるわけです。そういうのを見ると日本の国って弱くなってきたなとかですね、思ったりもします。またいろんな報道を見るとがっかりしていきます。でもどうでしょう。たとえ日本の国が難しい状況になっていったとしても、たとえ私たちが年老いていったとしても、たとえ病になっていったとしても、ちょっと言い方ですけど、たとえ今日この世界が終わり、キリストが再び来られるとしても、私たちの行き先は変わるでしょうか。皆さんがイエス・キリストを罪からの救い主として信じておられるなら、私たちの行き先は天であるということがもう決まっています。アメンですか？難しい状況だから変わっちゃうかなって、それはやめてくださいね。 聖書に書いてあります。イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を得ることができる。アメンですね。永遠の命を私たちは持っています。天に行くことがもう決まっています。この日本の状況がどうなろうと、世界がどうなろうと、究極的には日本のクリスチャン人口とかがどうだろうとっていう統計があったとしても、イエス・キリストを信じる者は永遠の命を得ることができる。天に行くことができる。それを私たちはもう与えられている。それは変わらないわけです。変わりゆくことに目を留めて思い煩うんじゃなくて、変わらないことに目を留めて思い煩いから解放される必要があります。それがここでパウロが言っていることだと思います。何も思い煩わないで。彼は、後に殉教していきます。鎖に繋がれています。しかし彼は思い煩わずに喜ぼう。喜んでいますと彼自身は言っています。なぜなら、パウロが見つめていたのは、自分を縛っている鎖であったり、自由でないこの状況を落胆しているのではなくて、彼は天を見上げていたからです。私は走るべき道のりを走り終え、もうまさに天に入っていき、そして栄光の冠が私にもう用意されている。彼はそれを最後まで見つめていく人物でした。彼は天を見つめていたので、彼は喜ぶ理由がありました。変わらないものではなく、変わるものではなく、変わらないものに彼は目を留めていたからです。それが、思い煩いから解放されるために私たちも必要なことです。天を見上げましょう。変わらない事実に目を留めましょう。変わりゆくことは確かにいろんなことありますから、それも一つ一つ、もちろん、じゃあ、学校の勉強や仕事のことも全く気にしない。ただ単に主を崇めてるだけっていう。それはもちろん難しいわけですけども。しかし変わらないことにしっかり目を留めていく。そのことが大事です。続けてこの6節のところではもう一つキーワードがあります。それはあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りって書いてあります。感謝することが書いてあります。まあ今日ワーシップもね、感謝することとかいくつか入れてくださって、メッセージのタイトルを知っていたのか分かりませんけれども、本当に、ちょうど良い賛美だったなと思います。思い煩うのではなくて、感謝をしなさいというふうにパウロは言っています。まあ、ちょうど浜原先生をね、以前お招きして、感謝の力と題して話していただいたのを覚えてらっしゃるでしょうか。そういえばそうだったなと、私たちが忘れやすいものかどうか分かりませんが、ちょうど昨日のですね、サッカー協会さんの講演でも感謝することを話してくださって、まあ、よく感謝することを話してくださいって言ってくださったなっていうのもすごいなと思うんですけれども、感謝することには力がある。それはもうクリスチャンであってもクリスチャンでなくても知っている方々多くあります。感謝することを言葉にすると、そして数え上げていくと、それは一人一人の成長のために大切なことなんですね。まあ、昨日の私の講演の中でも感謝することを、まあ、言語化していく、言葉にしていくことは大事ですよっていうことを話しました。ロバート・エモンズという方の研究があります。その方の研究にはこう書いてありました。感謝の日記をつけている人は、つけていない人よりも 25% 多く幸せを感じる。毎晩1時間半以上睡眠をとることができる。毎週 33% 多く運動をすることができる。うつ状態が改善する。毎日感謝の日記をつけているだけでですね、つけてない人よりも、いいですね、25% 幸せを感じ、毎晩1時間半以上余分に寝ることができ、毎週 33% 余分に運動でき、うつ状態が解放される。もう昨日これを言ったらですね、めちゃくちゃみんなシャメール取って、私が出すやつ取ってましたね。だって自分のチームが 33% 運動能力上がったらですね、多分試合に勝っちゃいますからね。もうなんかこれ使いますとか言っていらっしゃいましたけど。ねえ、だから監督の皆さんにも言いました、試合の前によく寝なさいっていう前に今日の感謝のことを数え上げた方がよく寝れると思いますよって言ったらなんかすごい頷いてメモしてたので。でも名古屋市の全部の監督に話しましたから全部のチームが強くなるのかわかりませんけど。いいですね。まあ日記をつけるのが苦手な人はスマートフォンにメモするでもいいかもしれませんし、口で言うことだけでもいいかもしれません。口に出していく、書き留めていく、感謝のことを数え上げていく。それは思い煩いから私たちを解放していきます。感謝することは非常に大切です。具体的に数え上げましょう。書き残しましょう。まあ、これも別の統計に書いてありました。寝る前に思い煩いを考えて寝るといい夢を見ないし、だいたい寝れない。翌朝もだいたい動きが悪くなって、その次の日に影響を与えるんですね。 寝る前に感謝のことを思い巡らしたり、まあ感謝のことがなかなか思い巡らせないときは御言葉を思い巡らしましょう。今日のこの箇所のような御言葉をですね、思い巡らして寝るとよく寝れると思います。それもリック・オーレン先生がですね、アメリカの先生が書いてました。翌朝のデボーションが恵まれるためには、前日の夜に御言葉を思い巡らしたり、感謝のことを思い巡らしましょう。それが翌日の朝のデボーションや生活にも影響を与えます。書いてありました。その通りだと思います。皆さんはもっと幸せを感じたいでしょうか？よく寝たいでしょうか？よく動けるようになりたいでしょうか？うつ的にならないようにしたいでしょうか？ね、雨ですね、多分皆さんね。感謝のことを数え上げていきましょう。それが一つの私たちにとっての秘訣です。主がしてくださった感謝のことを数え上げていきましょう。それが喜びに変わっていきます。何かこの場所に挟んでいただいて、詩編の92編の1節から4節を開いていただきたいと思います。詩編92編の1節から4節です。詩編92編の1節から4節。詩編92編の1節から4節。詩編92編の1節から4節をお読みいたします。主に感謝することは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは、従言のことに合わせ、盾ごとの絶えなる調べに乗せて、主よあなたは、あなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を私は喜び歌います。主に感謝することは良いことです。とこの詩編の著者は言っています。歌っています。二節を見ると、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは、朝デボーションしましょうと私たちは言います。御言葉を読んで祈って始めましょうと。でも夜感謝することも大事な秘訣です。朝祈り、御言葉を読む。まあもちろん夜も祈って御言葉を読んだらいいんですよ。でも夜感謝のことを思い巡らせる。そのことが思い煩いではなく感謝して生きるための大切なことです。昨日、そのサッカー協会さんの講演をして、感謝のこととかいろんなことも話しましたけども、もちろん先ほどの統計、感謝することはこんな効果があります。大事なことです。でも、イエス・キリストを信じる者は、変わることがない喜び、変わることがない真実を持っています。それは、主から来る喜び、主から来る感謝。イエス・キリストという変わらない、その素晴らしさを私たちは握っているからです。そうでなかったら、一生懸命感謝のこと、良かったこと何かなっていうのを数え上げるわけですけど、たとえ私の今日の一日の中で良いことが思い浮かばなかったとしても、イエス・キリストが私を救ってくださったという現実、あの十字架の恵みは変わらないわけです。ですから皆さんが今日の夜、感謝のことを数え上げましょうと私が言って、いや何も今日は思い浮かばなかったかなっていう方はありえないわけです。少なくともイエス・キリストが私を救ってくださったことを感謝しますと。主はあなたが私が今日吸う空気も作ってくださったことを食べる食事も与えてくださったことを感謝しますということができるわけです。私たちは変わることがないこの感謝することがあるっていうのは素晴らしいことだと思います。実は昨日この、講演にあたってですね、一人の方からコメントをいただいたんですね。それは、この前のパリオリンピックにも日本代表として出場した、野沢大志ブランドン選手というですね、FC 東京のサッカー選手なんですね。彼は日本代表でもプレーしたことがありますけれども、Jリーガーで、今22歳かな。素晴らしいクリスチャンの信仰を持ってるんですけども、私の共通の知り合いから紹介してもらって、彼がですね、昨日の朝、自分がユースだった時、若い時を、まあ今も彼若いですけども、子供だった時を振り返って、コーチたちへの言葉ありますか？まあクリスチャンの選手と紹介するのでって言ったらですね、コメントを彼くれたんですね、書いて。 彼はこう言っていました。僕が小学生の頃、そもそもコーチから指導されるということ自体が特別なことであったと、今振り返るととてもそう思わされます。それを小学生の時から気づくことはなかなか難しいことだと思うので、コーチたちも悩ましいことが多いかもしれませんが、子供たちにとって大切な時間を共に過ごしていますし、いつかこれらのことが実を結ぶことになると信じてやっていただけたらと思います。僕もこうして振り返って感謝の思いが湧き出てきたのは大人になってからです。サッカーに対して失敗を恐れず楽しんでチャレンジしていく環境、自分が憧れていたプレーを存分に表現していくことが小学生の頃から身についていたらもっと違ったのかなと多少の後悔もあります。ただ小学生の時からサッカーを教えられて、コーチと一緒にサッカーに対してプレー一つ一つにしっかり向き合って考えて反省してトライし続けることは本当に感謝なことでした。彼はそうやって書いてくれたんですね。いや、いい言葉を書いてくれたなと思ってね、これを言ったらですね、今サッカー協会の皆さんメールでずっと回してですね、喜んで感想をくれるんですけど、彼は振り返って、コーチたちが自分は感謝できないような子供だったけども、自分自身の振り返るとコーチの存在が感謝でした。そして指導されるということ自体も特別なことで、今思うと本当に感謝ですと彼は言ってくれたんですね。まあ、彼は本当に多くの、方々にも関わられる、そして良いクリスチャンとして成長しておられるので、よく祈り、いろんな大会でもですね、証をしたりもされていますけれども、感謝することっていう言葉を何個も言ってくれました。感謝していく人、感謝していく選手、それは成長していく選手なんですね。成長していく人物になります。私たちも日々感謝していきましょう。感謝することは大切ですとかね、感謝しましょうって賛美したりするのはいいんですけど、ぜひ本当に具体的に今日の夜ですね、寝る前に今日の一日の感謝のことを数え上げていただきたいと思います。で、もし思い浮かばなくてもさっき言ったようにイエス様、あなたを感謝しますと宣言していただきたい、そのように思います。フィリピの4章の6節に戻りますが、そこのところにはですね、思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってということも書かれています。感謝を持って捧げる祈りって書いてあるんですね。実はこれパウロがテサロニケでも書かれていますね。第一テサロニケ5章にも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。もう皆さん暗記してらっしゃると思います。多くの方が。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。喜ぶことと、祈ることと、そして感謝することはセットなんですね。喜び、祈り、感謝。それはセットであり、リンクしているんですね。別々のものでは、ある意味ないわけです。このフィリピの4章でも、感謝と祈りを持ってって書いてあります。思い煩いではなくて、感謝と祈りを持って、今日皆さんにお伝えしたい二つ目のポイント、それは感謝と祈りは喜びをもたらすということです。感謝と祈りは喜びをもたらします。感謝と祈り、それが喜ぶことの秘訣です。感謝し祈る者は喜ぶことができます。ただ単に喜びましょう、喜びましょうって言ってたら、多分疲れていきます。なかなかできないなと思うかもしれません。しかし、感謝し祈るときに、私たちは喜びがそこからやってくるんだということです。思い煩いから解放されたい方、感謝し祈ることです。感謝することも大事です。ただ感謝することは、クリスチャンでなくても何かしら言うことを見つけられるかもしれません。しかし私たちは、主に祈ることができるという特権が与えられています。感謝し祈るときに、主から来る喜びを得ることができます。そして思い煩いが喜びに取り替えられていきます。思い煩いから解放されるためには、喜びなんですけど、感謝と祈りがそのもとになってきます。祈る中で思い煩いが解放され、そして感謝の中で喜びが湧き起こってきます。このフィリピの4章の7節にも書いてあります。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この神から来る平安というのが なんか分析できるどうだらこうだらではなくてですね、すべての理解を超えたって書いてあるんです。主から来る平安は、ストンと私たちに、あの思い患って苦しんでいる、どうしようとなっていた私たちが、祈り感謝し、そして喜びが与えられていくときに、気づくと主の平安で満たされていく。それが起こっていきます。理解を超えたって言うんですね。ネヘミヤ書の8章の10節にはこう書いてあります。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。主を喜ぶことはあなた方の力だからだって。私たちクリスチャンの力の源はどこから来るでしょうか？それは主から来るんです。主から来る喜び、平安、恵みが私たちの力です。もしクリスチャンが祈らない、感謝しない、そしてそれゆえに喜べない、思い患いでいっぱい、そうなると力を失います。主が与えてくださるのは、喜びを通して、感謝と祈りを通して与えられる主からの力です。主を喜ぶことは私たちの力です。最後に三つ目のポイントをお伝えしてメッセージを終えたいと思います。三つ目のポイントは、喜びを伝えていくということ。最後のポイントで挙げたいと思います。喜びを伝えていくこと。フィリピの4章の5節、少し戻ってそこをお読みします。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。この喜びと心は、喜ぶときにですね、私たちの心が寛容になっていくことがここからもわかります。私たちが感謝し祈るときに喜びが与えられていきます。平安が与えられていきます。その平安で満たされていくときに私たちの心が柔らかい、寛容な心になっていきます。まあ、クリスチャンになって皆さん、周りの方に何か言われたりしたでしょうか。ねえ、最近表情が柔らかくなったねとか優しくなったねとかニコニコしてるねとか言われたことありますでしょうか。あれ、あまりないですか大丈夫ですか。多分ね、言われる方も多いんじゃないかと思うんですね。喜びで満ちてくると心が平安になり、心が寛容になっていきますが、実は心が変えられると表情も変えられていきます。心に合わせて表情も変えられていくと思うんですね。開きませんけど、箴言の17章の22節にはこう書いてあります。喜んでいる心は、健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らすってあるわけですよね。喜んでいる心は健康を良くして、そして打ちひしがれた霊は骨を枯らすわけです。ねえ、ずっと落胆していたりとか思い患っていたら、それは心を蝕み、そして顔も表情も悪くなっていきます。クリスチャンじゃないですけど、ブランドのシャネルを創設した、ココシャネルさんというね、ファッションデザイナーの方は、こう言いました。20歳の顔は生まれつきのもの、30歳の顔は生活を物語り、50歳の顔はあなたの責任よって言いましたけれども、ちょっと痛い言葉だなと思うかもしれません私たちがクリスチャンとして歩んでいくときに、心が変えられ、そして表情も変えられていきます。私たちが使わされているその場所で、主の喜びを持って歩むときに、そこに私たちの心が、寛容な心が、キリストにある心が、その職場に、学校に、家庭に、地域に置かれるわけです。福音を伝えていきましょう。よくメッセージでも語られ、お伝えすることでもあります。この良き知らせを伝えていきましょう。いやでも私は口下手でとかですね、うまく話せる勇気がなくておられるかもしれません。皆さんがそれぞれの使わされた場所でおられるということ、そこで主からの喜びを持っておられる、キリストから来る寛容な心を持ってそこにおられる、それ自体が証です。皆さんの地域の中でクリスチャンは一人かもしれない。もしかしたらご家族がクリスチャンでない方々かもしれない。しかしその中で、キリストから来る喜びを持って私たちがその場所に使わされているのであれば、そこに寛容な心が存在するわけです。それは、周りの方々から見たときに、 ああ、この方に相談しよう。どうしてそんなに喜べるんですか？柔和な顔ができるんですか？そう聞かれるかもしれません。まあ、こう言うと少しプレッシャーに感じられた方があるかもしれませんが、私たちが感謝と祈りをまずしていくこと、その時に喜びが与えられていきます。そして喜びに満たされていくと、心が柔らかく、キリストの心に変えられていきます。その時に私たちの表情や行いも、心から来るものとして変えられていきます。良い行いをしましょう。良い心を持ちましょう。言うのは簡単です。でも、そのためには秘訣があります。それは、心が変えられていかなければ、行いも表情も変えられていきません。喜びを持って私たちが生きることは良い証になっていきます。どうでしょう？先ほど日本人は不安遺伝子が多い、80% があって言いました。そのような不安遺伝子が多い国で、悲観的になりやすい国の中で、私たちがキリストにある喜びを持って歩んでいるなら、それは大きな証だと思いませんか？ 1% しかクリスチャンがいない。いや、実際はもっと少ないと言われています。しかし、どれだけインパクトがあるでしょう？悲観的な、不安や思い煩いが満ちている中で私たちは喜びを持って歩むことができる。それは私たちが本当にクリスチャンとしてこの地に使わされている大切な大事なことです。フィリピの4章の5節、あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。すべての人に知られるように。私たちのこの喜びの源が何か、それをこのすべての人たちにお伝えしていきたい、そのように思います。まあ、ちょうど秋に入り、これからまた、昨日もちょうど役員会でしたけども、クリスマスに向けての話し合いも始まりました。この秋の、本当に教会の集会や、方向性、またクリスマスに向けてもですね、多くの方々にですね、この大切な知らせをお伝えしていきたいと思います。イエス・キリストがあなたの罪のために死んでくださった。この方を罪からの救い主として信じる者は永遠の命を得ることができる。そのことが恵みであり、そのことが変わらない素晴らしい現実であり、それゆえに喜びを得ることができる。年末になるとですね、自ら命を絶ったり、悲観的になる方も増えやすいシーズンであると言われています。クリスマスに一人でいるのは孤独だとかですね、ニュースが出たりもします。しかし私たちは、この良き知らせをお伝えしていく中で、あなたと共にいる方がいるんだ。あなたを愛している方がいるんだ。そのことをお伝えしていきたい。そのように思います。今日まずこれから最後祈るときにですね、皆さんの中で今もちろん思い煩いはいろいろあるかもしれません。先ほど祈ることって言いましたが、思い煩っていることも祈っていいんですよ。私はこういうことで思い煩っています。主をどうぞ助けてください。その祈りも喜んで主は聞いてくださいます。今もし皆さんの中で思い煩っていることがあれば、そのことも祈りましょう。自分自身で思い煩っているだけで終わるんじゃなくて、主の前にそれを持っていきたいと思います。すべての重荷を下ろしなさいと言ってくださっていますから、今、思い煩い、悲観的な思いがあれば、今、主の前に今まず持っていきましょうか。総額の中で今しばらく、今はまず思い煩いを主はあなたにお委ねします。今、祈っていきましょう。祈り課題があれば、病の癒し、人間関係、なんとなく来る将来的な不安、様々なことがあれば、今、そのことを主の前に持っていきましょう。主の前に下ろしていきましょう。イエス・キリストはあなたのその思い煩いの一つ一つのことも、また皆さんの祈り課題も聞いてくださり、それを背負ってくださる方です。私の首輝を追いやすく、 そして重荷を下ろしなさいとあなたは言ってくださっている、そのことを感謝いたします。今皆さんにまた続けて祈っていただきたいと思います。祈りの中でしばらく感謝のことを思い巡らしましょう。あなたにとって今感謝のことは何があるでしょうか。今週一週間あった感謝のこと、昨日あった感謝のこと、今朝からもうすでに体験した感謝のこと、今思い巡らしましょう。具体的に感謝のことを数え上げていきたいと思います。今祈りの中で自由に心の中で感謝を数え上げてください。もし見当たらないという方もイエス様を見上げてイエス様に感謝しましょう。今しばらく感謝を数え上げていきましょう。お祈りします。愛する神様、主よ、お一人お一人にあなたは素晴らしい御業をなしてくださいました。たとえ様々な困難や病や問題がやってきて思いをずらうことが私たちがあっても変わることがない恵みが、変わることがないあなたの十字架と復活があることを感謝いたします。主よ、私たちの心は揺れ動きやすいことをお許しください。あなたを見上げて、あなたの十字架と、そして復活されたあなたとの歩みを見つめて歩めますように、どうぞあなたを助けてください。いつも感謝し、祈ることができるように助けてください。そしてその中で、どうぞ心の中の思い煩いを喜びと取り替えてください。喜びで満たしてください。主、あなたを喜ぶことが私たちの力です。主、私たちが、力がないなぁと感じるときに、どうぞ主を見上げてあなたから来る喜びで満たしてください。あなたの力で満たしてください。どうぞ使わされているそれぞれの場所であなたを喜び、そして主あなたの栄光を表していくことができるようにお一人一人を祝福いたします。あなたのその存在を、あなたを感謝いたします。お一人一人のお祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。